回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
5月3日火曜日、憲法記念日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。連休のね、昨日はまあ合間の平日という感じでありましたが、まあ今日あたりから、連休の中盤戦に入ってくると、
はい、後半です。
これから後半に向かっていくというところであります。まあ昨日のね、なんかこう世の中の雰囲気っていうのはこうかなり微妙な、特にこの日本層の周りね、オフィスビルもいっぱいある一方で、はい、日比谷公園というね大きな公園があるというところで、だからなんとなくこう平日と休日が混ざったような。
そうなんですよ ね、ある人は働いていて、ある人は休みだったりっていうところですよね。
そうなのよ、うん、だいたい、まあ、あの昼過ぎぐらいにですね、そう、あの伝票だとかさ、月末月初のこういろんなこうルーティンをこなした後にですね、外に出てってまた例の赤いチャリンコに乗ってですね、取材に出たんですけれども、あの歩道をねこう走っていてもやっぱ雰囲気がちょっと違って、いつもだとスーツを着てたりとかねいう人が多いんだけど、それに混じってお子さん連れがいたりとかね、はい、する感じがすごくなんか休日っぽいなと思いながらですね、その日比谷公園の脇を、走っていくと、なんか結構大きな音楽イベントのどんどんする音が聞こえてきたりとかして、なんかこの辺すごいイベントやってんだよね。
そうなんですよね。日比谷公園はですね、うん、ふるさと東京応援祭という、馬からグルメフェスティバルというのが明日まで開催されているということで、あと山野草展も6日金曜日まで開催されるんですよね。
山野草展は長いからね。
長いですから ね、もうこのシーズンですよね。
このシーズン山野草展、そして秋には菊と、
はい、
大菊花展と、ああなるほど。でこれなんかいろんなこうイベントを毎日毎日、なんかすごいさ、はい、こう公園の外からも見えるぐらいのさ、でっかいステージができてるよね。
あの東京ミッドタウン日比谷の前に大きなあの特設ステージが出来上がりまして、でそこでいろんな公演をこう日々行うということで、日比谷フェスティバル2022というんですが、これあの木曜日に関係者向けの公演がありまして、私取材に行ってきたんですよ。
あ、そうだったの。
そうなんです。
あら、
で木曜日に行った時はですね、あの、うん、ポップスピアノと日本舞踊のコラボを見てきたんですよね。あのピアノでこう千本桜、力強い演奏に合わせて、うんうんうん、あの日本舞踊扇子一本で弓矢や刀と馬に乗っている様子、こう武士のその生き様というのをこう表現していて、かっこよかったんですが、うんうん、この界隈って結構その劇場が多いじゃないですか。
まあそうだよね。
日生劇場だったりシアタークリエ、宝塚、うんうん、帝国劇場、あと銀座まで行くと歌舞伎座があったりしますし、
そうね、
でそういったその劇場の熱気を外にこう放つというコンセプトで、2018年からこの日比谷フェスティバルは開催しているんですけれども、2020年がコロナの影響で中止で、
まあね、
去年は無観客であの配信をするという形にしたと。で配信したことで海外からのアクセスもあって、より多くの人に見てもらえたということだったんですが、今回はようやくリアル開催とライブ配信を併用してということになったそうです。
なるほど、ハイブリッド開催ってやつか。
ハイブリッド開催ということですね。
あ、まあ、ようやく本当ね、人が集まってっていうのもできるようになってきてるもんね。
そうなんですよね。で、あのラインナップ見ると結構豪華なんですよ、この日比谷フェスティバル。
そうなんだ。
はい、その屋外のステージで行われるのが、例えば今日であったら、うん、音楽ザミュージカル35周年スペシャルコンサートとか、明日はですね、日生劇場物語付きクラシックコンサート、
うん、
アラジンと魔法の音楽会ミニステージ、
うん、
5月7日土曜日はですね、劇団四季のスペシャルパフォーマンスもあるということで、
へー、
これをですね、まあ、ちょっと人数制限もあるそうなんですが、まあ、基本的には無料でこう見ることができるということで、はい、5月8日日曜日まで開催されます。
いやなんか本当この周りも変わったなと思うのがさ、本当祝日なんていうと、まあ、駆け出しの頃なんかはね、日勤業務っていうね、まあ、いわゆるお留守番みたいな感じで、ね、はい、ね、当番で来るっていうのを、まあ、割り当てられていて、まあ本当周り人もほとんどいなくてさ、店もほとんど閉まっててさ、もうお昼ご飯買うのにも苦労するようなありさまだったんだけどさ、ここのところは本当いろんなイベントやってて人いっぱいいるよね、この辺ね。
そうなんですよね、まあ、土日であったり祝日、まあ、こういったゴールデンウィーク本当ににぎわうようになってきましたよね。
まあね、いろんなイベントありますんで、ね、そんなね、行ってきたよとか、あるいはもう家で今日は過ごしてるよとか、まあ、そんなこともね、ぜひメールやツイッターでお寄せいただければと思います。メール COZY、コージアットマーク 1242.com でお待ちしております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このけコージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずはウクライナ情勢、まあ、このロシアによるウクライナ侵略についてアメリカの目的をお話しいただこうと思います。そしてニュース7時またぎのゾーンでは日本とタイの首脳会談が開催されたというニュース、まあ、岸田外交について、そして7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、ウクライナ情勢について、この時間はですね、軍事戦略がご専門、笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんと電話をつなぎまして、ウクライナマリウポリ製鉄所から民間人100人が避難というニュースなどなどについて解説をいただきます。そして教えてニュースキーワードは憲法記念日。さらにここだけニューススクープアップでは、国民民主党が日本維新の会との相互推薦文書を撤回と白紙と、一方で京都選挙区の推薦は維持したというニュースが入ってきました。ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。ウクライナの話、それから知床の、観光船の事故についてというところが一面トップ多いですね。読売新聞は観光船引き上げ国主導業家致死容疑と、運航会社を捜索と出ております。それから毎日新聞は社長運航基準違反認める知床事故不在時指示せず家族に文書ということで、まあ、第一管区海上保安本部が、ね、運航会社を家宅捜索しているというところも触れられております。ということでですね、この観光船についてでありますが、国が主導で引き上げをやるんだということで、先ほどね、新業アナウンサーがニュースでも読んでくれましたけれども、国交省総力を挙げ引き上げ準備を開始してほしいという指示を出したということで、で、ここでですね、飽和潜水と呼ばれる方法で船内を捜索するということが出てきております。まあ、深い海への潜水ということになると、まあ、そので水圧が高いところに、当然行くことになるということになります。でそうすると、まあ、ボンベを背負ってこう潜っていくというのが普通のね、一般のダイビングのイメージですけれども、そこでこう吸う空気というのも圧力を高くしないと周りの圧力にこう、ね、耐えられないということで吸えないということになりますので、自然と圧力が高くなると。でそうするとこの圧力の高い、空気を吸って吐いてという呼吸をするんですけれども、そうすると体の中に溶け込むガスの量が多くなると。で、まあ、このね、我々が吸ってる空気っていうのも酸素だけじゃなくて窒素だとかね、いろんなも入ってますけども、その窒素が体の中に溶け込んでくると悪さをするということが言われていて、それをこう、窒素中毒、窒素酔いと。で、これはそれこそね、海保の潜水士の人とかに聞いたんですけど、いや、このね、窒素酔いになるとね、本当お酒飲んだ時みたいなね、感じの、こう、酩酊して、まあ、目が回っちゃうんですよと。で、まあ、多幸感であったり、テンションが高まるみたいなことも言われるんですけど、まあ、要するに酩酊状態になってしまうと。で、そうすると、まあ、深海での作業というのは当然ながら冷静で沈着で、そして、やんなきゃなんないとこういうところが、まあ、阻害されてしまうということで非常に危険であると言われています。まあ、またその体の中にたくさん溶け込んだこの窒素というものを、まあ、身にまとったまんま今度は水深の低いところまで上がっていくということになると、その溶け込んだ、この 窒素がですねそのまんまの状態で体から出ていかない状態で上がっていくと、それはそれで今度ガスが気泡化してしまったりして、悪さをすると。でこれが血流を阻害したりして、潜水病といいますけれども、ダイバーの人たちの本当に生命に危険を及ぼすということがあるんで、じゃあその防ぐために特に100メートルを超える今回の場合ね、深海でやるにはどうしたらいいかっていうと、その深海の圧力と同じぐらいの圧力のところで、生活をしばらくの間して、でそうするとだんだんと体の中に、ガスが溶け込んでいって、でこれ以上溶け込まないよっていうところまで行くと、まあ、そこから船外活動をしてもこうそれ以上溶け込んでいかないと、だから、窒素用にならないんだということなんですが、まあ、ただその時にですね、圧力をかける時に、窒素を中に入れてしまうとダメなので、こういう時はヘリウムを使うんだと。ヘリウムは体の中で悪さをしないと。で、そのまますっと抜けていくということがあるそうなので、ヘリウムを混合させた空気の中で圧力をかけた状態で、しばらく生活をして、で、体の中でこれ以上ガスが溶け込まないよという飽和状態にした上で、船外に出て行って、でそこで作業すると。でこれは例えば海底油田であるとか、まあ、今回のようなね、サルベージもそうですけれども、その辺で、もう培われた技術として、まあ、いろんな会社がホームページなどで見てもやっているということですので、まあ、その辺の技術を使うんであるということです。で、まあ、ヘリウムガスを使うとこの窒素用にならずにですね、長時間、潜水ができるということで、まあ、その、ヘリウム混合のガスで、まあ、浸水のそれほど深くないところで、作業をするというのは結構救命救助の現場では使われていると、いうような、ね、ことも聞きますけれども、まあ、ご同様にいろんな、ね、現場には知見があるんだなと、まあ、これを、ね、国費で上げること云々というのもこういろいろ議論のあるところでありますが、まあ、この事故原因を調べるということのためには、この船体の引き上げというのは、まあ、必要になってくるということが言われてますので、まあ、そこの部分で今回は、まあ、社会的に注目されている事故であるというのはもちろんあるとは思いますけれども、そして、まあ、この先、ね、この事故原因というものをどう見ていくのかというのは非常にこれは重要になってくるし、で、もちろんね、この使用者責任であるとか、会社全体の体質というところもありますけれども、まあ、それ以上にですね、それ以上というか、まあ、それと同じぐらいに、この冷たい海で、果たして救命胴衣だけでよかったのかと、これは辛坊治郎さんがずっと指摘しているところですけれども、救命いかだというものを積むべきではなかったのかというようなことであるとか、まあ、今後の規制のあり方についても一石を投じるものであるというところであります。それから今日は憲法記念日ということでね、後ほど今日のコメンテーター長谷川幸宏さんにもいろいろお話しいただこうと思っておりますが、朝日新聞は、改憲議論の影遠のく生存権ということで、まあ、食料配布に100メートルの列、コロナ禍で、2年で倍という記事が出ております。何も改憲の議論をしている人たちがですね、この生存権についてであるとか、困っている人を救うということに非常に消極的なわけではないんですが、さもですね、この二項対立があるかのごとくの見出しをかけていると、いやこういうのをわら人形論法というんじゃないのかなというふうに、非常に疑問に思うところでもあります。ということでここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてもそうですけれどもね、ゴールデンウィークで、皆さん様々活動されていらっしゃいますが、豊島区無双さん、52歳の方、5月15日に練馬で、視覚障害のマラソン大会に出場しますということで、視覚障害の仕事をされてらっしゃるという人です。でそれもあって5月1日から禁酒中だそうです。ビール飲みたいですよ。でも52歳の自分の体重は62キロであと4キロは落としたいんですよねと、伴走いつかお願いしますね飯田さんと。いやいやいやいやいや、これ伴走者っていうのは大変なんでしょ。
いやすごいですよ。まあ、一緒に走るということでスピードとか歩幅とかも、うん、もちろんランナーの人とこう一心同体ですし、それでいて、うん、 情報を常にこう喋るんですよね。路面の状況だったり他の選手がどうだって言ったことだったり、もう少ししたら例えば曲がりますよとか。なので飯田さん、その喋るって意味ではもうバッチグーじゃないですか。
いやちょっと待って待って待って待って、ね、普通にこうスタジオで喋ってても息が続かなくなったりとか、はい、よく噛んだりとかするえーとかあーとかが多いっていう話の上にですね、走るってもう私は無理よって、
私は
でしかもね、もう無双さん絶対置いてかれる、俺が置いてかれるっていう、
飯田さんが置いて
そうそうそうそう、待ってくれってことに絶対なると思いますんで、本当、いや、マラソンはね、あの東京マラソン1回走りましたけど、なんといっても6時間20分かかってようやく走破したんですから、私は向いてないなと思った次第
でございます。可能性は無限大ですよ、飯田さん。
いや、可能性はね、いや、でも今のところは不可能性がいっぱいあるぞという感じでございます。いやいや、
あの日本ブラインドマラソン協会のホームページがあるんですけれど、うん、あの伴走者の養成研修会の情報などもそこにアップされていて、
あ、そういう情報もあるんだ。
そうなんですよ。例えばちょっと走ることが趣味で好きで、あの伴走してみたいなっていう方とかね、もしいらっしゃったら、今アップされている情報ですと6月19日日曜日に伴走者養成研修会というのが行われるそうですね、はい、東京で、
はいはい、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、ゴールデンウィークの真っ只中に。
いや、もう私毎日ゴールデンウィークなんで。
いやいやいや、何をしますか。まあこれだけ陽気が良くなってくると、はい、やっぱり、はい、そろそろコースに出てという感じですか。
そうですね。そろそろじゃなく、
そろそろじゃなく、はい、常にと、はいはい、一つ今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、まずはロシアによるウクライナ侵略、もう2ヶ月以上が経ってくるというところですが、このアメリカの目的についてというところ、
はいはい、はい、この間ね、ロイド・オースチン国防長官が、はい、ポーランドで、会見してですね、その時に我々はロシアを弱体化させたいというふうに言ったんですね、うんうん、
はい、
これがやっぱり私非常に大きな出来事だったと思うんです。つまりバイデン大統領もかねてそのプーチンを権力の座から追い落としたいとか、うんうんうん、それから、まあ、彼を捕まえろとか、はい、まあ、いろいろそういうもう台本にない不規則発言があったんだけど、
そうでしたね。
まあ、その頃から私はもしかしたらと思ってたんですが、今回の国防長官の発言でもう明らかになった、はい、つまり戦争の目的がね、うん、大きく変わったことを象徴してるなと思います。つまり戦争の目的っていうのは、これまではウクライナを防衛すると、
はい、
ロシアの侵略から守ると、うん、これがまあ目的だったわけですけども、今度はそこからさらに一歩踏み込んでですね、
はい、
ロシアを弱体化させたいと、ということを言ったと、
はい、
でこれについてやっぱり真意を問われてですね、記者団からホワイトハウスでも、はい、国防総省でも質問が飛び出して、これはどういうことだと、はい、戦争目的を変えたのか戦略の大転換なのかと、うん、いうことが出たんですけども、その時ホワイトハウスのサキ報道官が言ったのは、
はい、
我々はそのプーチン氏の野望がね、今戦場はウクライナで起きてるけれども、その先へと行くことを止めたいんだというふうにまあ言ったわけですよ。それは例えばまあモルドバとか、はい、あるいはフィンランドとか、ということもありますけども、まあ、そういう気配を見せていて、まあ、おそらくそういうことを狙ってるんだろうなと。でそれを阻止したいっていうふうにまあ言ってますけども、うん、弱体化させたいっていうのを、まあ、文字、字義通り受け止めればですね、これはロシア軍を弱体化したい。うん、で、ひいては、プーチンを追い落としたいと。うん、プーチン体制をまあ変えたいと、まあ転覆。はい。体制を転覆させたいという本音がね、バイデン大統領が口走っていた本音が、まあ、いよいよ表に出てきたよね、と。と思うんです。
うん、
で、まあ、この議論はですから、3月1日の一般教師演説の前から、はい、まあ、おそらくあったんだろうと思うんだけど、国防長官が、その、ゼレンスキー大統領と会った直後に、
はい、
まあ、そういうことを言ったっていうのは、そのタイミングをずっと狙ってて、まあ、いよいよそこに踏み込んだと。で、そのことは単に言葉だけじゃなくて、
はい、
その直後に、 その40カ国の同盟国友好国を集めて、うん、そのこれから長期的にね、まあ、要するに月に1回定例会議を開いて、はい、ウクライナ支援どうするか考えましょうということを、そういう会議をまあ始めたということが一点、
うん、
それからもう一つはさらにその直後に、
はい、
330億ドル、まあ、4兆3000億円ってもうとてつもない金額ですよ、
うん、
の、
うん、
その武器人道経済支援、
はい、
を決めて発表したと、はい、いうことがあるので、うん、つまり、まあ、予算の面でも、
ええ、
それからあの包囲する3カ国40カ国が集めたというその外交的な側面でも、
うん、
この弱体化させるためにいよいよ本格的に動き始めたなというふうに私には見えます。
あのドイツも対空戦車を出すということ、ええ、それから報道ではポーランドも200両余り戦車を出すと、
はい、
まあ、この辺っていうのはもう反転にと、で今日の日経一面、はい、まあ、トップではないですけれども、今月末にも反転攻勢というウクライナの高官、まあ、大統領府顧問長官顧問の、アレストビッチ氏という方の、発言ですけれども、これ本当に長期化し、そして押し返していくというところまで、
そうですね、そうですね、
視野になっている
、もう長期化はもう間違いないと。だって4兆3000億円なんてこれ1ヶ月や2ヶ月とてもじゃないけど使い切れない金額ですから、もう長期化を織り込んだら間違いない。
なるほど、はいはい、まあ、そんな中でのじゃあ日本外交というところはこの後、ニュース7時またぎのところでまたじっくりとお話しいただこうと思っております、はいはい、
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。4月から番組が少しリニューアル、6時台に紹介するニュースをボリュームアップしました。ニュース全開でお送りします。そして7時台の後半にはエンタメスポーツのコーナー、こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
ニュース7時またぎ、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。週明け2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、先週末と比べ84ドル29セント高い 33,061ドル50セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 201.38 ポイント上がって 12,536.02 でした。一方円相場1ドル130円20銭付近で取引されております。FOMC アメリカ連邦公開市場委員会、まあ、中央銀行の政策決定会合ですが、この結果発表を4日に控えておりますので、積極的な金融引き締めに対する警戒が強いということで、上値の重い展開であったということであります。まあ、ダウ平均午後に500ドル強下げたという場面があったんですけれども、引けにかけては下げ幅を縮めて上昇に転じて終わったと。なんか今日はね、ちょっと上下するという形だったようであります。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。日本とタイの首脳会談開催。タイ訪問中の岸田総理大臣は昨夜、タイのプラユット首相と会談を行いました。中国の海洋進出を念頭に、自由で開かれたインド太平洋実現へ連携を確認、日本からの防衛装備品の輸出を可能とする防衛装備品技術移転協定の締結で合意し、署名をしております。まあ、歴訪中の岸田総理大臣、インドネシア、ベトナムと回って、そしてタイと、はい、こうなっております。
でその後イタリア、イギリスを回って、
はい、
5月6日に帰国すると、
はい、
まあ、こういうスケジュールですけど、
うん、
もうなんといってもやっぱりウクライナの問題ですよね、
はい、
でこれに どういうふうにまあ支援できるかということがまあ大テーマなんですけど、まあさっきの話の続きで、実はあの40カ国のねウクライナ支援会議、これも定例化されると、毎月1回開くということですから、この戦後、まあ、まだこれから1年2年と続くかもしれないけど、戦後体制の話が同時進行で進んでくるはずで、アメリカのからすれば、そうするとこの40カ国がいわゆる西側自由民主主義勢力の中核になるわけですよね。主要メンバーはこの40カ国になるわけですよ、で その中での位置取りっていうのがもう始まりつつあると思っていて、もちろん G7 が中心になるんですけど、G7 の中でやっぱり残念ながら日本の存在感が薄い、それは肝心要のウクライナ外務省が発表した公式ツイッターの感謝のツイッターで、日本が入ってなかったと、それはまあ武器も兵隊も、ね、何も出してないっていうことですけども、まあ、それにしても、まあ、こういう戦争の最中にあって、まあ防弾チョッキとか、まあ、経済支援をやってるわけですけども、存在感が残念ながら薄いと。で、先ほど飯田さんが言ったおっしゃったそのドイツがね、対空戦車出す、50両出す、あれも要するにそういうことなんだと、つまり戦後を睨んで、ここでそのアングロサクソンに全部お任せでやっていて、自分たちが腰を引いてると、戦後の存在感発言権が失われていくと、そのことが頭に相当あったんだと思いますよ。でドイツのシュルツ首相がこの間日本に来ましたよね、
そうですね、
アメリカイギリスカナダ他の G7 よりも先んじて日本に来たということは、まあ、お前もそういうことだよねと、俺たちも心配なんだけどさと、日本はもっと心配だよねと、これからの存在感をどう発揮するかと、だからまあここではとにかく俺とお前は仲良くやっていこうぜと、まあ、対抗しようぜって言ったら言い過ぎかもしれんけど、まあ、強調して存在感を示していこうぜっていうことなんだろうなと思いますね。でそういう中で、まあ、岸田さんがどれほどの存在感を発揮できるのかどうかですよ、問題は。
なるほど、確かにドイツのショルツ首相がもうなんか人が変わったんじゃないかというようなね、今年の末までに、ロシア産のエネルギーを入れるのをもうやめるんだと、まあ、EU の方針に対してドイツはどちらかというと後ろ向きでしたけれども、これも前向きに変わってきて、
変わってきてますよね。これは要するに今起きていることはもうはっきり言って戦後最大の出来事で、これまでの世界秩序や国連体制が全部変わっていくことなんですよね。でそういう時に日本ドイツはご承知の通り前の要するに敗戦国として位置づけられて、まあ、そういう位置づけで主導権も発揮しにくかったわけでしょ、
まあ、国連には敵国条項がね、未だに残る。
あるから。で、今度の新しい世界秩序の、その秩序づくりのプロセスでは、同じ鉄は踏みたくないと。つまり、今度こそ自分たちもそれなりの発言権を確保したいということをドイツも考えているからこそ、あれほどの大転換が、まあ、できたわけですよ。まあ、はっきり言ったら日本で言ったら憲法改正もやっちゃって、防衛費も、ね、2% 以上して、核シェアリングの議論もどんどんやるみたいな、それぐらいの大転換でしょ。もうガラッと変わったわけですね、ドイツは。
そうですね。はい。
だからそういう中で日本はどうするかっていうことが問われてるし、まあ、そういうピクチャーの中で今回 その外交も考えて
い、
かないといけないし、私はそういう意味では岸田さんは残念ながらね、まだまだ存在感発揮できてなくて、お手並み拝見はこれからだよねと。例えば参院選の公約に何か掲げるんでしょうかねとか、憲法改正もちろんだけど核の話どうするのかなとか、まあ、そういうことですよね。
なるほど、まあね、今回このアジアを歴訪した後にヨーロッパを回るという形になってます、まあ、このアジアを、まあ、G7 の中で、アジアを代表するのは我々のみだと、この辺を強みとしてテコに使っていくということなんでしょうか。まあ、
そうですね。だからアジア の、まあ、そのベトナムとかタイとかね、インドネシア、まあ、こういうところをできるだけこちら側、つまり自由民主主義勢力の側に引きつけられるかどうか、っていうことがあのアメリカも見てるしイギリスも見てるしっていうことじゃないですか。40カ国の中には確か韓国なんか入ってますよね。オーストラリアももちろん入ってる、ただベトナム対インドネシアどうだったかな、 っていう感じなんですよね。
なるほど、まあ、ここが、まあ、経済的に成長するマーケットであることは間違いないと、まあ、その辺で G7 各国も含めてみんな取りたいとは思っているところ、一番近いのは日本だと、
もちろんそれで 今の そのロシアの問題だけじゃなく、この先には中国の問題が控えてすぐあるわけですよね。その時にこの東南アジアの国々がどういうスタンスを取るのかということがものすごく重要な課題です。
さあ、先ほどのお話、岸田外交について、そしてまあこれ中国の存在、これはこのウクライナの、まあロシアによるね、ウクライナ侵略、そして今後の秩序というところで、中国の存在ってどういうふうになってきますか？
もちろん中国はプーチンをいわば弟分としてアメリカに対抗していく、そういう構図を考えてるんでしょう。だから戦争に引きつけて言えば、もしこれからプーチンが劣勢、あるいはプーチン体制が転覆させられそうだというくらいなところになってきたら、私は中国が必ず介入してくると思います。だって習近平にとってプーチンを失うってことは、片腕を襲われるって言ったら言い過ぎだけ ど、
なるほど、
まあ、かなりの打撃ですからね。だからその時には、だって要するに習近平とプーチンのね、最大の戦略獲得目標っていうのは、世界のアメリカ支配をこれ排除して多極化支配、少なくともアメリカ中国プラスロシアの支配にしたいということが大戦略目標ですから、ここは変わらないわけですよ。だからその構図から見たら、プーチンを失うってことはこれはもうとてつもない大損害ですからね。だから習近平はもう水面下でも何でも大支援に動くと思いますよ。
なるほど。それこそ、かつてその朝鮮戦争の時に揚緑港まで迫った、まあ、朝鮮国連軍に対して義勇兵という形で行きましたよね。
あの時は、まあ、要するにアメリカ軍が国境まで迫るのはとんでもないということで、まあ、義勇兵だけ、まあ、事実上人民解放軍ですけど、まあ、行って30万人も死んだと言われてますけどね。だからロシアでプーチン体制が転覆して、要するに西側の支配下に入るみたいなことは、これはもう悪夢ですよ。
まあ、あれだけ長い国境線を接してるわけですからね。
習近平にしとってみたらそれは悪夢なんで、これはもう最終局面ではっていうか、ギリギリの局面では絶対手こ入れに入ると思います。ということは逆に言うと、この今のこのウクライナの戦争っていうのは終わらないってことです。
終わらない。
つまりお互いがその本当の敵はロシアであり中国だ、ロシアの側はこれは本当の敵はウクライナというよりもアメリカだと、これでもう外務大臣ラブロフがもう言ってますけど、もうこれはプロキシーワーだと、つまり代理戦争だって彼らの側が言ってるわけ。アメリカ必死になって代理戦争、俺たちがお前と戦ってるわけじゃないよっていうようなことを言ってるけども、実は本音では双方分かっていて、これは代理戦争なんですよ。だからウクライナ戦争はもう完全に局面が変わって、私の理解ではこれはウクライナとロシアの戦いというよりか、ロシアとアメリカプラスその過去に中国だけど、中国がまあいつ出てくるかと、で私は必ず出てくるっていうふうにまあ見てるんですけどね。
この、ね、ウクライナの情勢というものが、まあ、台湾海峡なり、南西諸島の情勢に波及するんじゃないかと、これ世論調査を見ると、まあ、大体8割ぐらいの国民がそれを肌で感じているというところですよ ね、
そうですね、
日本国内では。
だから今最大の問題は、果たしてアメリカが台湾防衛に出てくるかどうか、ですけど、アメリカが今回ウクライナに米軍派遣していないことを理由にやっぱり来ないんじゃないのっていう台湾の人たちもちょっと今不安に思い始めてる。
世論調査でね、アメリカに対しての信頼感がかなり落ちてます。
だからここは本当に瀬戸際で、米軍を派遣しないまでも、さっき言ったようにとことんロシアを壊滅させるぐらいまでの勢いで戦うと、でそれに勝利すると、はい、となれば台湾についても、まあ、相当な手こ入れが考えられるけど、仮にそこまでいかなくてやっぱり勝てないみたいな話になったら、これは台湾にはもう到底手が出せないっていうかね、っていうふうになる可能性もありますよ。だからアメリカにとってもここは正念場なんですよ。つまりこのウクライナをいわば見捨てるみたいなことになったら、これはもう即台湾を見捨てると、もしかしたら日本だって見捨てるみたいな話さえ私はありえなくもないと実は思ってるんです。まあ後でまたお話してもいいんだけど、 それはトランプがね、かつて大統領選の前にですよ、大統領になる前に日本は核武装したらどうだってことを言ったことがあるんですよ。
ありましたね。
口走ったんだ、
はい、
あれは何かっていうと、日本は日本のことは自分でやってくれよっていうことなんですよ。トランプの本心はそれだから。だからここでもしウクライナが負けるようなことになると、はい、アメリカのそういう理念、自由と民主主義を世界に広めるみたいな理念が決定的な打撃を受けて、そうするとさっきのトランプの大統領になる前のトランプに戻って、もうアメリカはそこまで面倒も見きれんと、日本は日本でやってくれみたいな話になりかねないと。
確かにオバマ政権の時代からすでに世界の警察じゃないということ
を、もうそれは言ってた、それは言ってたんだけども、やっぱりでも彼らのその情熱というかパッションというかね、
はい、
これはなかなか強くて、やっぱり自由と民主主義をアメリカだけでエンジョイするんじゃなく、これを世界に広めなきゃいけない、虐げられた人は守らなきゃいけない、ウクライナは守らなきゃいけないっていう、そこの理念が非常に強いわけですよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ウクライナのマリウポリの製鉄所から民間人100人が避難。ウクライナのゼレンスキー大統領は今月1日、ロシア軍が包囲を続けるウクライナ南東部マリウポリの製鉄所で民間人の避難のため初めて2日間の停戦が実現したと述べ、女性や子供らおよそ100人が避難したと明らかにしました。その一方、ウクライナのウクルインフォルム通信は退避作業が一段落した後、ロシア軍が製鉄所への砲撃を再開したと報じております。こうなってくると完全制圧につながるんじゃないかというようなことも言われております。
とりあえず100人が避難できたのはいい話ですけど、
はい、
まだ残りが相当数百人単位でおそらくいるだろうということが一つと、はい、もう一つその民間人が避難した後、このアゾフ大隊っていうのは残ってるんだけど、
はい、
むしろこの大隊を殲滅するために今民間人を逃がしてるということもあり得るかなと。でゼレンスキー大統領はアゾフ大隊が仮に殲滅されるようなことがあったら、
はい、
もう停戦交渉なんかありえないということを言って、盛んに牽制してますけど、
そうですね、
だから民間人が出た後の、そのアゾフ大隊との戦いがどういうふうになるかのかっていうことが、大きな焦点かなと思いますね。
そのあたりも含めてですね、この時間は軍事戦略がご専門、笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんと電話がつながっています。小原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず今長谷川さんからも話があったマリウポリについてですけれども、
はい、
今後どのようにご覧になってますか。
はい、停戦交渉と言ってますが、プーチン大統領としては自らの行動を正当化したいということもあって、国連のグテーレス事務総長との話の中で、形式的には民間人を逃がすということに合意したんだと思いますが、実際の停戦ではなくて民間人100名程度が避難した後すぐに攻撃をしたということですし、実際にはマリウポリは完全に制圧をしたいということだと思います。
この100人というものも、いち早くロシアのテレビなどで報じられているというところ、プロパガンダの部分というのも大きいんですかね。
はい、ですから自分の行動を正当化するためにロシアは、あるいはプーチン大統領は民間人には攻撃をしていない、民間人はこのように逃がそうとしているんだということを、示そうとしている。そして以後民間人に被害が出たときは全てウクライナのせいだということにしたいんだと思います。
なるほど。それっていうのは、それこそシリアのアレッポであるとかで行ったのと同じことですか。
はい、おっしゃる通りだと思います。
スタジオには長谷川幸宏さんもいらっしゃいます。
長谷川でございます。
はい、
私例の参謀総長が狙われたっていうのが非常にこのゲラシモフさん、
はい、
これが非常に注目してるんですけど、これ、はい、アメリカその他は情報を相当掴んでるっていうことですかね、所在を含めて。
はい、はい、これまでもロシア軍の指揮官の将軍たちが、何人も まあ、殺害をされていると、いうことは、どこに何時に現れるということが、すでにウクライナ側には分かっているということだと思いますので、うん、まあ、そういった情報はアメリカあるいは NATO から伝えられているのではないか。そして今回も、まあ、ゲラシモフ参謀総長が現地まで行った、東部の戦線にまで行ったというのは、これ異例中の異例だと思いますので、普段、はい、参謀総長が司令部から出るなんてことはないんですけれど、
はい、
そういった情報もしっかりとアメリカは掴んでいるということだと思います。
なるほど。そうするとそれに関連してなんですけど、例のその核を使うんじゃないかっていう懸念がまあ今高まってるわけですけど、
はい、
核兵器を使うかどうか、あるいはその準備に入ったのかどうかみたいなことについても、アメリカは相当情報を握ってると見ていいでしょうか。
はい、どの程度まで、まあ、プーチン大統領が、まあ、核兵器を使用する可能性があるのかということについては分析が重ねられていると思いますし、
はい、
まあ、その根拠になるような情報は集められていると思います。
あ、国防長官がロシアの弱体化を狙ってるんだということを言いましたよね。
はい、
あそこまではっきりと国防長官が言ったということは、裏を返してみればロシア軍の動静について核の問題も含めて相当実はもう自信を深めてると、お前たちにやってること全部わかってるぞっていうことがあるので、あそこまで言ったんじゃないかっていうふうに見えるんですけど、そこはいかがでしょうか。
おっしゃる通りです。そういった側面もあると思います。そしてもう一つは、バイデン大統領が早々にアメリカは兵力を送らないんだということを言ってしまったことが、はい、まあ、この侵略戦争を、まあ、起こしたのではないかとも言われる中で、アメリカは他の手段でもちゃんとロシアを弱体化させることができるのだと、
うん、
いうこともロシア側に伝えようとしているのではないかと思います。
なるほど。
小原さんはね、もともと自衛官でもいらっしゃいました、現場もよく知っていらっしゃると思いますが、はい、この先ほどあった将軍レベルの人たちがもう何人も、まあ、計算によっては10人以上というような報道もありますが、はい、こんなに亡くなるっていう戦争はあり得るんですか。
いえ、通常は考えられません。やはり将軍クラスの指揮官が、まあ、前線でその矢面に立つということ自体はあまり考えられないので、まあ、そうした戦闘をしなければならないほど、
はい、
まあ、ロシア軍の士気を高める、まあ、指揮官自らがあるのではないかと。ゲラシモフ参謀総長が前線にまで行って鼓舞しなければいけないような状態なのだ、まあ、それほど、まあ、プーチン大統領が軍に対して、はい、東部の戦線を絶対に取れと、東部2州ドネツク、ルハンスクを完全に制圧しろという、これも非常に厳しい命令が出ていると思いますので、
はい、
まあ、そういった危機感も参謀総長自身が持っているんだと思います。
このロシア軍の士気が低いっていうのは、これどういったことが原因だと考えられるんですか。
はい、主として、まあ、今回の戦争の正当性について、まあ、兵士たちが納得をしていないということなのではないかと思います。
大義のない戦争を戦うわけにいかないと。
はい、目的のない戦争を戦う部隊はやはり非常に脆弱弱いと思います。
それから兵器のことなんですけども、
はい、
ドローンがだいぶ活躍しているようで、
はい、
映像なんかでもドローンがその戦車を撃破しているようなシーンが随分散見されますけれども、
はい、
この戦争で使われているそのドローンはじめ、そのいわゆる武器については、小原さん、どのようにご覧になってます？
はい、やはり一番有効なのは、アメリカや、まあ、ドイツなどが提供している対戦車ミサイル、はい、アメリカはジャベリンという非常に高度な攻撃ができる対戦車ミサイルを提供していますけれど、はい、まあ、こういったものが有効に活用されていると思います。ただ一方でその戦車の部隊がどこにいてどのような動きをしているのかという情報がなければ、
はい、
歩兵がこういったミサイルは歩兵が携行して持って歩くものですから、
はい、
彼らが展開して攻撃するのは難しいわけですけれど、まあ、そうした情報を取るためにはさまざまなドローンなども使われていて、
はい、
必ずしも軍事装備品でない、民間で使用されるようなドローンなども使用されていると思いますので、まあ、そういったところでは軍と民という境がなくなってきているという感じも受けています。
アメリカは結構最新兵器も惜しみなく入れてますよね。この辺っていうのは意図はあるんですか？
はい、まあ、アメリカはウクライナ軍が自分、まあ、ウクライナ軍が張っている防衛線でしっかりとロシア軍を食い止める、まあ、ここで攻めてくるロシア軍にしっかりと抵抗してロシア軍を消耗させて、戦い続けられなくすることによって撤退をさせるという考えを持っているんだと思います。アメリカとしては戦車などを送るという手段はあるんですけど、
はい、
アメリカの戦車をウクライナ軍が使うためには何ヶ月という訓練が必要になると思いますので、そういった意味ではアメリカが使っている最新鋭のそういった戦車ですとか戦闘機といったものは提供できない、まあ、してもあまり効果がないので、まあ、それよりもウクライナが今戦っている戦い方、多層防御戦略というんですけれど、
はい、
防衛線を地形だとか道路の状況によって自分たちに有利なところにしっかりと張って陣地を作ってそこで抵抗する、まあ、こういったものに有効な武器というのを渡している、その武器の種類の中では最新鋭のものを渡しているということだと思います。
最後に5月9日ロシア戦勝記念日ということで、ここが一つのテーマのように言われてますけれども、
はい、
今後の展開どうご覧になります？
はい、本来プーチン大統領は5月9日に大々的に戦争に勝った、まあはい、まあ、この段階ではですけれど目的を達成したということをアピールしたい、大きな政治勝利したかったんだと思います。ただ最近ラブロフ外相などが、まあ、そういった日程に作戦は左右されないというような伏線を張り始めましたので、うん、ロシア軍の作戦がうまくいっていないということを示しているんだと思います。
なるほど。
ただプーチン大統領は何とかしろと言っているので、
はい、
まあ、ロシア軍の方が焦っているという状況ではないかと思います。
なるほど。笹川平和財団上席研究員小原凡司さんと電話をつなぎました。おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。憲法記念日。日本国憲法は今日5月3日施行から75年を迎えます。毎日新聞と社会調査研究センターが4月23日に実施した全国世論調査では、岸田総理大臣の任期中に憲法改正を行うことに賛成が 44% で、反対の回答 31% を上回っております。今朝は朝日が世論調査載っけてますが、改憲必要 56% という見出しになっております。
まあ、国民の皆さんやっぱりウクライナの、ね、事態を見て、
はい、
これは日本もこのままでいいのかなっていうことを考え始めた証拠だと思いますね。で憲法改正大いにまあ議論すべきだし、
はい、
7月参院選でぜひ各党はそこの議論を深めていただきたいなと思いますけども、
はい、
自民党のことについて一言だけ言っておきますと、自民党はまあ、変えるべきだと言って、
はい、
まあ、例えば憲法9条の話とか緊急事態条項を創設せよということを言ってるわけだけど、
うん、
ところが緊急事態条項のところどういうことを想定してるかというと、条文イメージに出てくるのは災害なんですよね、
はい、
で、はい、戦争ね、要するに他国から武力侵攻を受けた場合どうするのかとか、
はい、
まあ、これも私は緊急事態に含めるべきだと思いますけども、ここのところは条文イメージには入ってないんですよ。でその他の意見として、まあ、付記されてはいますけども、
はい、
まあ、そこにとどまってると、
うん、
これはねちょっとやっぱりウクライナの戦争前の話だにこういうイメージを固めたもんだから、
はい、
まあ、こういうことになってんじゃないかと思いますけど、まあ、普通の考え方で言えばああいう事態を見るとね、うん、
はい、
これは緊急事態に戦争タックから武力侵攻を受けた場合って入れておくのはまあ当然じゃないかなと思いますよ。だって例えば攻められてじゃあ部隊展開するときに戦車が駆けつけるのに交通信号どうするんだよっていうね、
はい、
赤信号守んのなんてそんなことありえないでしょ。で
他
に例えば戦車通ると思ったら道路交通法のいろんな規則を全部ぶち破って行かなきゃいけないんだけど、
はい、
まあ、そういうのを法改正だろうなんだ手続きなんかやってる場合かって言ったらそんなことはなくて、それはやっぱり内閣総理大臣がね、
はい、
もうそうだと言ったら、
まあ、
そういうふうに動けるっていう体制を作っておかないとまあダメなんじゃないのと 思いますね。
まあね、ウィンカーがあったりとかっていうようなことで良いのかっていうような話ですね。
そう、ウィンカーなんかいろいろバカじゃないかな。
いや本当にそうなんですよね。
そうですよね。
有事の議論を平時の感覚でやるっていう、まさにその通り。その辺もこう含めて、憲法の中でも9条の話もあれば、この緊急事態条項の話もあれば、論点はいろいろある、
そうですね、まあ、戦争もあるし、それから災害っていうふうに書かれてるけど、じゃあ疫病はどうなのと、はい、まあ、やっぱり新型コロナのことだってね、やっぱ緊急事態条項あればっていう話はありましたよね。だからその辺も含めて、はい、ぜひ参院でね、参院選の時に議論してほしいなと思います、
まあ、これね、やっぱりこのウクライナ情勢を受けてこの国をどう守っていくんだというところがこう議論のそれにだいぶ上がってきました。
そうですね、
ね、
守っていくっていう点で言えば、はい、あの核シェアリングの話、これも避けては通れない、
はい、
でまあ、これ安倍元総理がまあ提起されて、しかし自民党でやるのかなと思ったら一回こっきりで止まっちゃった、けどもこの議論もすべきだし、
はい、
でまあ、核シェアリングについて一言言っておけば、ヨーロッパで核シェアリングがあるから、
はい、
日本にも適用できるんじゃないかって話だけど、ヨーロッパの場合はやっぱり何といってもフランスがね、核実験成功して、でフランスが核を持った、でそれを見てドイツもイタリアも前向きになった、
はい、
さらにそれを見てアメリカがこれはまずいと、あのドイツもイタリアまでもが核を独自に持ったらこれはとんでもないことになりかねないんで、じゃあ、まあ核シェアリングするかと、まあ、こういう議論になったわけですよ。だから元を正せばフランスの核実験成功が非常に大きくて、でそれから言えばね、
はい、
あのそのロジックをそのまま日本に適用すれば、日本も核シェアリングを認めてくれなかったら独自に核開発 したいんですよと、しますよと、いうくらいの勢いでアメリカと話さない限り、核シェアリングの議論っていうのは前向きにはならない。実際には非常に難しいとは思うけど、独自開発はね、それからもう一点は、トランプ大統領、先ほど見ましたけど、トランプ大統領自身がかつてね、
はい、
大統領選挙の時に日本の核開発についてちらっと言ったでしょ
う。
だからアメリカも実は姿勢が変わる可能性あるんですよ。かつては瓶の蓋論で、
はい、
日本が軍事力を増強するのは周辺国に懸念を撒き散らす、けどもアメリカがもうそこまで手が回らないっていうことになりかねないとしたら、アメリカも変わってくる可能性はあると。だからここはオープンに議論すべきだと思います、
はい、個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。国民民主党が日本維新の会との相互推薦文書を撤回、一方で京都選挙区の推薦は維持。国民民主党は昨日の両院議員総会で、夏の参議院選挙に向けて日本維新の会と交わした静岡、京都両選挙区での相互推薦に関する合意文書を撤回することを決めました。ただ京都に関しては、日本維新の会の候補を推薦する方針は維持することも確認しています。ということで、まあ、白紙撤回というような、ね、見出しも出ております。
まあ、これは要するに前原さんと玉木さんの喧嘩っていうことでしょう。
うーん、
これちょっと分かりにくいんだけど、要するに玉木さんじゃなくて前原さんが維新と京都と静岡については、まあ、相互推薦しましょうって合意したわけですね、もともとは、
はい、
ところがその時の合意文書の中に2つカチンとくる話が入ってたと、玉木さんから見れば、
はい、
1つ目が身を切る改革って、まあ まあ、これ維新が言ってるわけだけど、こんなことは領収書覚えがないということが一つ目、もう一つ目はこの政権交代を目指すということを入れてあって、まあ、これだとなんだか維新と国民でね、政権交代やるのみたいな風に取れるっていう、まあ、これが二つ目、
はい、
でこれそういうことを盛り込んだ合意文書を、まあ、京都の前原さんが主導して玉木さんたちに相談なく決めたと、でそのことで国民の側から文句が出て、
はい、
おいおいと、どういうことだ俺たちは知らんぞそんな話と言って、それで、白紙撤回しましょうと、
はい、
いうことになって撤回したと、まあ、こういう話ですよ、大筋。
そう
です
ね、
で、
うん、
こう、そうだとすると、おいと、じゃあ国民は身を切る改革反対なのと、はい、私には見える。そりゃそうなんだねと、なぜならば、国民の中に、
はい、
老組とか、官公労、官庁からの労働組合の推薦を受けてる人たちがいて、
はい、
身を切る改革っていう、言うと要するに役所をすりむかしろよって話だろうと、そしたら俺たちの足元が揺らぐよねみたいな話でしょ、
はい、
やっぱりそこら辺にちょっとこう出たなと本音が、玉木さんたちって国民の一部、まあ、と言ってもいいと思うけど、
はい、
まあ、そういう話が出たなと、
まあ、しかもね、あの参院選というと、まあ、その支持母体の組織から組織内候補というものを出して、でそこで選挙するっていう形だから、もろに利害がぶつかるんですよね。
そう、国民といえども連合から支援を受けてるわけでしょ、
はい、
で連合の中にはその観光路もいますからね、自治路もいるし、だからそういう人たちから見たら、おい身を切る改革は俺たちそんなもの了承した覚えないぞっていう話にまあなると、まあ、この辺りがまあ目下の限界なのかなと、はい、まあ、私はその国民が維新と手を握っていくっていう方向、大きな方向はまあいいかなと実は思っていて、まあ、都民ファーストなんかやるよりずっとそっちの方がいいんじゃないのというふうに思うんで、まあ、ここはまあその流れはまあ続けてほしいなと、はい、まあ、思い、だからまあ国民も京都選挙区の推薦は維持と、
はい、
白紙撤回したけども京都については維持しますよと、じゃあ自分たちの静岡の方はどうなんだよと、
そうですね、
静岡の方もちゃんとそこはあうんの呼吸でちゃんと応援してちょうだいよねということでしょ、なんかね、まあ、そういう話ですよ。
まあそこでこう手打ちをすると、
そうそうそう、
名を取るか実を取るかであるという
ような。だって初め維新の方から見たらさ、
はい、
何一回合意した話を把握してっかいと、そんなもん俺たち知らないよと。
で全部ぶっ壊してまえぐらい
のね。全部国民のそんな国民の側の話だろうと、俺たち知らないよと、そんなんだったらこんなもんやらなくたっていいんだぞっていう。
松井さんとかもね。
まあ、なんか随分勢いいいこと言ってるでしょ。
おっしゃってましたからね。
松井さんまあそこまで言わなくてもいいんだけどさ。維新の人たちもさ、そこがちょっとさ、そういうところがちょっとな、えげつないっていうか、なんて、えげつなんていうの、そういうの、ちょっとさ、もうちょっと心を広く持ったらどうと、
潔癖というか、そういう感じ、
そうそうそうそう、
まあ、しかし、これ見てると、いや、そこで争うよりも、相手は自民党なんじゃないかと、野党からしたらね、と思っちゃいますよね。
そうそう、まあ両方ともまあ改憲憲法改正賛成してくれてるところなんだから、
はい、
まあ、ここはまあね、まあ、懐深く持って、それで、まあ、閣外協力でもいいから、憲法改正に向けて、
はい、
まあ、一つ前に進めてもらいたいなと、
うん、
むしろ公明を振り切っていくぐらいな勢いになってきたらいいかなと思いますけどね、
まあ、特にね、国民民主党は今回の本予算賛成したと、これは野党としては相当思い切ったというところですもんね、
そうそう、
まあ、トリガー条項との引き換えだという話でしたが、最初は、
そう、まあ、だから自民党で言えばね、まあ、麻生さんなんかほら、野党との、ね、接触、はい、連合の、
そうですね、
会長とご飯食べたりしてたんじゃなかった、
う
ん、確か、
そうですね、はい、
だからその辺はやっぱり幅広いよな、やっぱりね、自民党は。
いや
そうですね、手の打ち方がね、だから野党、
うん、
こんな細かい話でさ、国民と維新がさ、角突き合わせてる場合じゃないんだよね。
うん、
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。